QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。50歳車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
地球に接近する軌道を持つ天体、地球近傍小惑星、小惑星ですね、地球にこう交差するんですよね、危ないやつです。地球に衝突する確率と衝突時の予測被害状況を示す尺度を鳥のスケールと呼びます。でその危険度に応じて0から10の、段階、10段階に分かれております。0は衝突の可能性は0と言っていいほどに低く、大気中で燃え尽きるか、たとえ隕石として落下してもほとんど被害がないと表記されております。でこの鳥のスケール、数が増えるごとに被害が大きくなっていくわけです。1から4は発見時に接近することが分かったが、観測を続ければゼロになる確率が高いもの、だからあんま心配しなくていいってやつですね。で5から7は世界的大災害の発生の恐れがあるもの、ただまだ不確実な接近である。で8から10は衝突確実、局地的な破壊や文明の存続危機に関する表記となっていると。で先月3月25日、直径約40メートルから90メートルぐらいある小惑星が地球の付近を通過しました。3月上旬までは鳥のスケール1が出ていたこの小惑星も、50回以上にわたる軌道計算の結果、3月20日頃になって衝突する可能性がゼロとなったため、鳥のスケールはゼロになり、先日無事通過した形になっています。せめて生きている間だけは衝突確実の鳥のスケールは見たくないものですが、こればかりは避けようがないですね、ということでいただきました。そりゃそうですね。どうします、あの鳥のスケール9とかって言われて衝突確実、さあどうしようって、
それ迎撃するしかないじゃん。
で どうやって迎撃するんですか
大陸間弾道ミサイルかなんかで
は、まあ、それ宇宙に撃つんですかそれは
そ, う、
そういう映画が昔ありましたけどね、メテオっていう映画で、
もうここは美味しいもの食べるしかないでしょう最後の晩餐、
まあ、だからその落ちてくるやつが、例えば直径数キロっていうぐらいのやつだと、まあそれが地球にこう当たるじゃないですか、そうすると、まあ、あのこれ動画がね、YouTube に結構ありますよ。昔あの NHK がそれ再現した CG があるんですよ。でそれにあのわざわざあの音楽をつけてる人がいて、何の音楽かっていうと、ドリフの8時台全員集合のボン回りが流れるんですよね。あのタンタンタンタンタカタンタンタンタカタンタンタンタカタンっていうのが流れてパンパランパランパーンっていうのがそのドバーンと当たると、その高さ数キロの高さの津波が発生するんです。だから日本列島なんか全部こう洗い流されていくぐらいなんです。でそこから実は津波だけじゃなくて、地殻、地球の表面を覆っている薄皮のようなもの、これを地殻というふうに言いますねっていうふうに、あの日本沈没では竹内仁教授が言ってるんですけど、その地殻がこうめくれ上がるんですよ。でそれがこうあの地殻津波っていうのが起きるんですよ。でそれがこうグワーッ、
規模がでかすぎて想像ができない。
そうするとそれがグワーッと地殻が剥がれていくと、日本列島もペロッと剥がれて、そのままこうあの飲み込まれていくんですよね。でそれがあの地球全体を覆って、地球の 95% 以上が灼熱地獄になっていくんですよ。でそんな中でもごく一部に残るところがあるんですよね。でそこの中の例えば深いところの洞窟みたいなのがあって、そこで実は生き物はいたんですよ。ていうか地球は何度もそれに合ってるんです、今まで、でだからそういうのが、まあ、また来ないとは限らないんで、その時に、まあ、人類は完全に滅ぶでしょうけど、数人の、 あの、まあ、たまたまラッキーな人、もしくは何か選ばれた人がそのどっか地中深いところで、まあ1000年ぐらい生き延びていって、そこでこうまた人類が復興するのか、それとも宇宙に脱出して、それがしばらくは月かなんかにいて、また戻ってくるのか、どうなのか分かりませんけどもね、そういうことがないのを祈りたいわけでありますが、まあ、木田さんも何回か地殻津波は経験したと思うんですけど、どうですか。
ああって四角津波で
四角津波って分からないより昔じゃない
。あ、鬼のラインよりはるかに昔ですね。ええ、まだあの
知らんです。
ええ、あの恐竜がいた頃かもしれませんからね。ええ、
恐竜の絶滅はひょっとしてそれか。
あの隕石が落ちたっていう有力な説はあります、はい、
ありますか。やっぱ
あります。はい、はい、うん、であの一部にまだ生きているっていうふうにこう、まあ、今年やかに言ってる人もいますよね。でまあ分かりませんけど、うん、まあでもまあね、案外落ちてこないんですよこういったものって。そうは、ええ、で
いやそんな頻繁に落ちてたら隕石、我々いない。
隕石っていうか、はい、あの流れ星あるじゃないですか、はい、流星、はい、あれもほら隕石の仲間みたいなもんで、ほとんどあれ氷の粒なんですけど、でその中にちょっと大きめの直径が1メーターぐらいの氷の粒とか、はい、あるいは鉄の塊みたいなのが降ってくんですよ、うん、でそれがあの大気との摩擦熱でバーッと火が出て明るくなって、うん、でその中の燃え尽きなかった、うん、そのまあ、あの中心部分のやつがズボーンと落ちてくるのが隕石ですよね、はい、でその隕石に当たって死んだ人ってほぼいないんですよ、うん、いないわけじゃないんですよ、いるんですけど、うん、あのまあ割とその文明が
宝くじよりも確率高い。
あ、とんでもないです。
低いですよね。
もう随分昔だと思いますけど、もう100年ぐらい前だと思いますけど、ロシアで家の中で編み物かなんかしてたおばあさんがいて、うん、で天井を突き抜けて隕石がズボーンと落ちてきたんです。ほんで床下まで行って、そこでそれがパーンと破裂したんですよ。で破裂したやつがそのおばあさんの太ももを貫通するんですよ。それは直径がもう数ミリだったそうです、ええ、でそれがパーンと貫通して大怪我をしたっていう人がいて、これは記録に残ってるんだけど、ものすごい確率ですよね。
ですよね。
ありえないぐらいの確率です、うん、ええ、
で宝くじの方がありがたいな。
いや、ところがですよ、隕石落ちてごらん、拾ってごらん、宝くじどころの騒ぎじゃないっすよ、ね、もう一瞬で巨万の富があなたに約束されるわけですよ。
まあ、命が残ればね、ありがたいですけど、
まあ、ここもね、この G スタのあたりにバーンとこう隕石が落ちてくれればいいんですけども、うん、隕石が落ちる代わりにこの G スタのこのマンションではうんちが落ちてましたんで、
うんち、かなりの衝撃ですよね、あれもね。
うん、おそらく歩行中に自ら落ちて、はい、自ら踏んづけて、はい、エレベーターに乗り、そして3階の廊下をその状態で踏んでいった、この G スタの部屋の隣の隣そこに足跡が残っていました、
う
ん、これはもう完全な証拠となっているわけですね、う
ん、まあ、落とした人が、落として踏んだ人が同一人物かっていうのがまだ怪しいですけどね。
いや、でもね、はい、だったら随分外からその状態で足跡が残ってなければならないんだけど、
たまたまコロッて転がって、でその人は何もこう知らずに乗るじゃないですか。で後からした人がこう知らんと踏んづけて乗るっていう。
あ、そういう意味ね、
はい、
あ、それはあるかもしれませんけどね、はい、まあよくね、殺人現場などでは足跡のことをゲソ痕というふうに言うんですけど、まさかね、うんちのゲソ痕がねあるとは思いませんでしたね、もう知らずにエレベーターに乗り込んだ私と前島君でありますけど、ドアが閉まるわけじゃないですか、密室ですよあの狭い密室の中で
激臭が
もうなんだこれはっていう、息ができねえみたいな、そんな状態になりまして、もうすぐに不動産屋さんに電話、管理会社に電話しました、はい、なんとかしてくれと、まあまあ割とすぐになんとかしてくれましたね。大変だったですけどね、まあまあそういうことがございました。
仕事とはいえ掃除する人も大変だったでしょうね、うん、
まあ犯人は木田上優子だって大体絞られてますけども
ね。なんでですかなんでですか、何を言ってるんですか、
ということでございまして、
投げるっていう感じですね。
すいません
、何て言いました今。
大丈夫
じゃない、
ご安心ください
今日まだ
出てないから、ご安心できん、
早く言わないとリスナーが納得しないよ、これ。はい、どうぞ。
いや投げつけてきたっていう可能性もね。
木田が投げつけた、
はい、
熊本から、
はい、前島くん
すごいですね。大陸間弾道運行ってやつですね。
ひどい。
ICBU。すごいですね。インターコンチネンタルバリスティック運行。怖いですね。
すげえ名前。
ちなみに、うんこって英語でなんて言うの？俺今までそういえば調べたことないな。うんこって何なの？うんこうんこ。
プーという言葉、プーという言葉がありますね。
あ、そうですか。
まあ、これは スラングに近いかもしれないですけど。
なんか知らんけど、あのうんちするときに、はい、なんかね、歌を歌うときがあるんですよ。はい、なんか鼻歌で、
はい、
ね、うんちうんちうんちの歌を歌おうよって言ってうんちするんですけど、自分でも意味わからないですよ。
このそれはどっかで聞いた曲ではなくて、
俺たちのオリジナルソングです。
は
ははうんちの歌っていうやつをこう、いずれみんなの歌で今スタジオでは一斉にうんちを今スマホで、翻訳機能を使いまして検索をしているようです。
有名なところでは、シットという
シット
スラムですね。これは完全に、
シット、
でも、そうだな、クラップもありますね。タードという言葉
も
聞いたことありますね。
そうですか。
プープですね。
やっぱりもうこれからうんこを国際用語にした方がいいと思いますね。インターコンチネンタルバリスティックうんこでこれでいきましょう。ICBU、ということで、まあ、キラリさんが飛ばしてきた ICBU がこのジスタに届いたという奇跡の出来事を、皆様にお伝えして、
はい、
今日この番組を締めく
くりたいという
ふうに思いますけどもね。
やめてください。
もうなんか すげえなんかあの質の悪い下ネタですよね。ズバリうんこの話とかっていうのは小学生かっていうね。あ、なんで小学生はうんこが好きですかね。
いや、それは皆さん、皆さん自分の幼い頃を思い出したら分かるんじゃないですか。
公園にね、はい、犬だか猫だかのうんちが落ちてたんですよ、はい、でそれをね、こう助走をつけてジャンプして飛び越えるって遊びを始めるわけですよ。
はい、はい、ね、ですよね。
で、なんでそんなバカなことをするのかがよくわからないけど、俺もじゃあえのきだ行きますとかって言って、でタタタタタってジャンプとかってこう、で
特に男の子の方がそういうの好きじゃない
ですか。その後今度は早田くんっていうのがいて、はい、別にウルトラマンに変身しませんけど、で行きますってタタタタタってやった ところで、はい、その踏切のジャンプするところで滑りやがったですよ。滑って胸から落ちてったですよ。胸にベチャッとその U がついて、あれでひょっとして早田君は変身できるようになったんだろうかっていうですね。
ICBU
がさ、ICBU がね、あのあと大変お母さんに怒られたというふうに
でしょうね、
聞いておりますね。皆さん本当に
だからどうしてこう男の子はこうバカなのっていう話がね、お母さんたちの間でね、
そうやって、はい、やっぱりその危険というものをね、こう自分たちで学習していくわけです。で、そして一人の男として世の中を守っていく、まあ戦士となってですね、
なんかね、男の子の取扱説明書みたいなのがこう母親向けに本が出てたような確か、あった
ね。なんですか、男の子はうんこを喜ぶので注意してくださいとか書いてあるんですかね。
なぜそういうことになるのかみたいなのを説明してあったと思いますけど、
まあそういうわけでございまして、まあ綺麗にね、今日はまあまとまったところでさあ、まあともかく選挙戦これから続いてまいりますが、何度も繰り返し申し上げておりますけれども、 FMC そして月テレ、さらには前島和樹公式チャンネル、高橋一郎公式チャンネルでも様々な情報をお伝えしてまいりますので、どうぞご注目いただきたいと思っております。来週はだから4月9日放送ということになりますが、 QIC 以外で何かの特番になっていくのかなというふうに思いますけれども、それはまた改めてご案内させていただきます。
まあ、来週のこれボロボロなってますよね。
どうなってですかね。というわけでございまして、お相手は私榎木田信也門と、
はい、エイクと
森島と
松田です。
そして FMC 九州は
平上優子でした。
というわけで まあどうなるか分かりませんが、全力を尽くして頑張っていきたいと思っておりますので、どうぞ皆さん応援をよろしくお願いいたします。どうあれですね、あの、うん、何回目かの選挙ですけど、うん、本当今回ぐらいちょっとワクワクするものはないですね。
いや自分としては本当に恐ろしいなと、誰が無所属で出るねんと
本当にね、あ、まあ頑張ってください
本当に、
はい、ではごきげんよう、
さよなら、なんだこりゃ